お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編34編4節から19節、35編4節から16節と36編1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編34編の学びをしていますが、最初の3つの節は純粋に神様に対する賛美です。ハレルヤコーラスのようなものです。さて、この後ダビデは自分の賛美の理由を示します。34編の4節、私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。神様はすべての恐怖からあなたを完全に救い出すことのできるお方です。このお方に頼ることができるというのはなんと素晴らしいことでしょうか。5節から6節。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして主は、すべての苦しみから彼を救われた。神様の救いに対してダビデは何と深い感謝を示していることでしょうか。7節。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。詩編の中には主の使いについて3度だけ言及されています。それは詩編34編の7節と詩編35編の5節から6節の中です。主の使いというのは受肉される前のキリストのことだと私は信じています。新約聖書の中には主の使いは出てきません。なぜなら主はもう御使いではなく人なる方だからです。旧約聖書の中に御使いとして現れるとき、この方は他でもない主イエス・キリストですとマギー博士は述べています。この説で詩編記者は言います。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。ヘブル人への手紙13章の5節では、主イエスは次のように言われます。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。マタイの福音書28章の20節では、主は、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますと言われました。私たちはこのような約束に固く立って、勇気を持って大胆に生活すべきです。詩編34編に戻りますが、8節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ダビデは言います。もし私の言ったことを信じないのなら、自分で味わい、主が素晴らしいことを見なさい。主に頼る人は幸いな人です。10節。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。ダビデはお腹を空かせた子供のライオンたちが、何か食べるものを求めてクンクンと泣くのを見ました。 同時に彼は、主を求める者が何一つ良いものに欠けることがないことも見たのです。もしメスライオンが自分の子供たちを世話することができるなら、神様は確かに私たちの世話をすることがおできになるはずです。ダビデは経験によってそのことを学びました。詩編34編の13節。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。私たちは言葉において本当に多くの失敗をするものです。ですから私たちはこのことを学ばなければなりません。15節。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。神様は祈りを聞き、それに答えてくださいます。その答えは私たちが期待している答えとは違うかもしれませんが、それは神様が時々ノーと言われるからです。16節。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。神様は悪を行う人間の祈りは聞かないと言われます。そのような人物が神様のところに行ってお願いできるのは彼の救いだけです。罪人がしなければならないことは自分が罪人であることを告白し、キリストを自分の救い主として信じることだけです。18節。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。もしも人が進んで減り下り、罪人として主のもとに来て主を信じるなら、主はその人と共にいてくださいます。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられるのです。19節。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。誰であれ、困難に出会わない人は一人もいません。でも私たちが神様の子供であるなら、神様がそこから救い出してくださることを期待することができます。さて、詩編35編の学びに入りますが、この詩編はサウル王の迫害を受けていた時代にダビデが書いたものです。おそらく第一サムエル記24章にこの詩編の背景が含まれていると思われます。この詩編は義なる神様に神様の敵と神様の義なる民を迫害する人々に対して裁きを行ってくださいというダビデの力強い訴えです。神様は恵み深く素晴らしくご自分の子供たちを助けたいと願っておられます。ですから私たちは自分の苦情を神様に訴えるべきなのです。パウロは信者たちに次のような警告をしています。ローマ人への手紙12章の19節。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。私たちは復讐をすべきではありません。それは神様にお任せすべきです。復讐は神様の専門です。あなたや私が扱うよりも、神様は復讐を上手に取り扱ってくださいます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は誰かの口をピシャリと叩きたいという感情を持つことが時々あります。私はある嘘つきの男性を知っています。それなのに彼は、傑出したクリスチャンのふりをして、大きな聖書を小脇に抱えています。 神様は私に言われました。彼の口を叩いてはいけないよ。それは間違ったことだ。お前は信仰によって歩んでいないことになる。私を信頼しなさい。復讐は私のすることだ。私が報いをするよ。そこで私はその男性を主にお渡ししました。主は彼のお尻をピシャリと叩かれることでしょう。私たちは信仰の道を歩むことを学ぶ必要があります。ダビデがこの詩編を書いたとき、彼は困難の中にありました。彼はサウルから逃げていたのです。それでもサウルを殺すチャンスがあったとき、ダビデは彼を殺すことを拒否しました。サウルはダビデが自分の命を助けてくれたことを知っていました。そして第一サムエル記24章の中で、サウルは神様がダビデに王国を与えられたと知っているとさえ言いました。そしてダビデの方が自分よりも正しいことを認めました。それでも彼は平和のうちに彼を家に連れて帰ることはなく、ダビデを敵として扱い続けました。ダビデの呪いの祈りは個人的なだけでなく予言的でもあります。ダビデに対する迫害は大患難時代のイスラエルの姿です。正しい裁きを求める叫びは、主イエス・キリストが二度目に来られる時に答えられます。主は裁きを下され、神様が選ばれた者たちを救い出されます。詩編35編の4節から5節。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように、私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。彼らを風の前のもみ殻のようにし、主の使いに押しのけさせてください。ここに二度目の主の使いが出てきます。最初に出てくるのは詩編34編の7節でした。私は主の使いは他でもない受肉される前のキリストだと信じています。主こそ救う方であり、裁きを下される方ですとマギー博士は述べています。6節から8節。彼らの道を闇とし、また滑るようにし、主の使いに彼らを追わせてください。まことに彼らは、ゆえもなく、私に密かに網を張り、ゆえもなく、私の魂を落とし入れようと穴を掘りました。思わぬ時に、滅びが彼を襲いますように。密かに張った己の網が彼を捕らえ、滅びの中に彼が落ち込みますように。これは呪いの祈りです。神様が私たちにもこのことをご自分に任せるように言われたのですから、今日このような祈りをすることはクリスチャンにとって矛盾していると確かに思います。でももし神様は悪を行う者たちに復讐されることはないと思っているなら、それは間違いです。神様は公平と義と神聖のうちに復讐をされます。9節から10節。こうして私の魂は主にあって喜び、見救いの中にあって楽しむことでしょう。私のすべての骨は言いましょう。主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです。悩む者、貧しい者を奪い取る者から。彼が亡命していた時、借金のある者、困窮している者、不満のある者たちが彼のところに来ました。この人々が彼の連れであり、彼らはダビデの粗野な生活と貧しさを分かち合いました。でも神様は彼らと共におられ、神様は悩む者を 彼よりも強いものから救い出す方で、また貧しいものを救い出す方だったのです。35編の16節。私の周りのあざけり、罵る者どもは私に向かって歯ぎしりした。この時代のあざける者とは、夕食会の席で招待客を楽しませる雇われ道化師のことでした。この場合は、彼らはサウルから逃げて隠れているダビデをからかったのです。今日、偽善的なあざける者は私たちの周りにたくさんいます。残念ながら、あざける者たちは教会の中にもいて、教会の証を傷つけています。教会はキリストの花嫁であり、神様は今も教会のための大切な目的を持っておられます。ですから誰かが内側の掃除をする必要があります。私たちは世を裁くべきではなく、教会の内側のことを裁くべきなのです。また神の人たちをあざける人たちがいます。そして彼らは神の人について嘘をつきます。それも最も経験ぶった方法で嘘をつくのです。彼らは偽善的なあざけるものです。彼らは神様の王宮で神の人をあざける道化師なのです。正しい者は確かにあざけりや苦難に苦しみます。そして敵は彼らの苦しみを喜びますが、それでも結末はいつでも正しい者たちの救いであるということを知っているのは良いことです。神様の御国では正しい者たちが自分たちの分け前を受けるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩編36編の学びに入りますが、この詩編は、人類の心は邪悪であるという見解を私たちに与えます。人間は例外なく邪悪な心を持っているのです。詩編36編の一節。罪は悪者の心の中に語りかける。彼の目の前には神に対する恐れがない。エジプトで70人の人々によって行われたギリシャ語訳である70人訳にはこの説は次のように書かれています。悪者は咎の信託を自分の心の内に持っている。心の内にあるその咎の信託とは一体何でしょうか。それはすべての人が持っている古い性質、アダムの性質のことです。マタイ15章の19節で、主イエス・キリストは古い性質について次のように言われました。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。人間の心の中から醜いものが出てくるのです。またパウロはローマ人への手紙3章の18節で次のように述べています。彼らの目の前には神に対する恐れがない。自分の心の中の良心の声に導かれて生きなさい、という人がいますが、私たちの良心は決して私たちの導き手ではないのです。聖霊こそがあなたの導き手です。良心はあなたが何か悪いことをした後に、あなたをチクリと刺すだけのものです。詩編36編に戻りますが、2節。彼は己の目で自分にへつらっている。己の咎を見つけ出し、それを憎むことで。このことに関連して、イギリスの聖書学者マシュー・ヘンリーは、仲介書の中で罪人について次のように述べています。彼らは自画自賛することによって自滅するものである。もし彼らが自分を欺かないなら、サタンは彼らを欺くことはできない。でもごまかしはいつでも続くだろうか。いな、罪人が誤りを悟る日が来る。その時罪人の不正が憎むべきものとわかる。 失われた者が永遠に耐えなければならないもう一つは、彼が憎むようになる自分の古い性質であると思います。3節から4節。彼の口の言葉は不法と欺きだ。彼は知恵を得ることも、善を行うこともやめてしまっている。彼は寝床で不法を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。自分のベッドの中で、彼は次の日に行う悪を計画します。それは恐ろしい姿です。さて次には、神様がどのようなお方であるかが描かれています。5節から7節。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よ、神よ、あなたの恵みはなんとたっといことでしょう。人の子らは、三つ葉の陰に身を避けます。悪者はこの恵みと憐れみに満ちた神様を知らず、神様の三つ葉の陰に入るとはどういうことか、全く理解しようとしません。しかし正しい者は、この三つ葉の陰に身を避けるのです。神様の三つ葉のもとには、守りと安全と、休息と、そして神様のご愛の温かさとがあります。イエス様は言われました。マタイ23章の37節。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。これこそ今日多くの人たちが拒絶している神様なのです。詩編三十六編に戻りますが、十一節。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれません。ダビデは自分が悪者の手に陥ることがないように、神様が続けて憐れみと恵みとを施してくださるように祈ります。これは一人一人の信者が祈るべき祈りです。なぜなら私たちは悪い、卑劣な世界に生きているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの賛美、救いの嘆願、そして悪者の姿というテーマで、詩編34編4節から19節、35編4節から16節と36編1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。